今年もうちの HN メディック忘年会できませんでね、
そうですよね。
そうなんですよ。で忘年会の代わりにっていうことで最近の数年恒例になってるのがね、抽選会っていうのを催しでやっていて、年末大抽選会、全職員にその1回くじを引いて何かが当たるんですけどね、
外れなしの、
外れなしのやつ、なんかもう楽しいかなと思って、私がみんなの喜ぶ顔が見たいっていうことで数年前に始めたんですけど、去年のね特賞とかはね、アップルウォッチとかね、ホットクックとかね、小型テレビとか結構振るってるでしょ。
すごいですね。
あとはコスメとかね、クリスマスコフレとかいろいろあるじゃない、っていうのが、まあ、ランダムに当たるやつだったんですけど、今年はねコース分けをしたの、5コース5つのコース、コスメ、電化製品、グルメ、お酒、子供みたいな感じで、
子供っていうのはそのお子様用の、
そうそう、お子様用のやつ、であらかじめみんなにそのコースは決めておいてもらって、当日その自分の決めたコースからくじを引くっていう。
なるほど。じゃあより自分の欲しいものが手に入るっていうような。
でもね、みんなが人気のところに行っちゃうと特賞が当たりにくいっていう、こうなんていうの、少数決っていう楽しみもこう入れてみて、なんか私は今それに胸が熱くなってるところですね。
じゃあ今ちょうど東子先生がいろいろ商品を選んでるところですか。そうそうそう、
選んで準備してるところ、続々届いてるところですね。
でもなんか東子先生今のお話するときすっごい嬉しそうで楽しそうなお顔、やっぱりだから
嬉しいの、
選ぶ方もなんかそのみんなの、ね、喜ぶ顔を思い浮かべるとワクワクするんですよね。
勝手にそれが自分のクリスマスプレゼントだと思ってますけど。
いや、またね、その抽選会の時の皆さんの笑顔がさらにプレゼントになって、東子先生に返ってくるんですね。
楽しみにしてます。
いや、そうですね、ワクワクですね。さて、ドクター東子のラジオ診療室、今日のテーマは
診察室の中の風景、今昔というお話です。
診察室の中の風景、今昔ですね。
そうなんですよね。時代によってね、診察室の中で患者さんとお医者さんが過ごす時間のあり方っていうのは変わっていくよっていうお話をしようと思います。外科の井田先生、先週取材した結果聞いたお話あったと思うんですけれども、井田先生ですとか諸先輩の方々に話を聞くと、昔ながらの診察室の風景っていうのがなんとなく見えてくるので、それを想像しながらお送りしようと思うんですけど、
はい、
先週のテーマね、お医者さんとのコミュニケーションはどう取ったらいいですかっていう話題の取材として井田先生からお話伺って、その内容を先週の番組の中でお送りしたんですけれども、ちょっと語りきれないくらいたくさんのことを教えていただいたので、ちょっとね、今週はエッセンス的にはつながってます、先週と。
やっぱり先輩のお話っていうのはためになる側面がね、たくさんあるんですか。
ありますね。そうですね、私としては、同じく医師だった今は亡き祖父、おじいちゃんとかね、父の話も時々思い出しては勝手にこう覚醒の感を感じてるんですけど、私はね全然現代の医師のはずなんですけど、昔の話も聞いてると。
じゃあどういうところが一番違うんですか。
ね、まずね、先輩方が口を揃えておっしゃるには、30年くらい前まではそもそもお任せしますっていう患者さんがほとんどで、患者さんに今ほど細かい説明をしなくても診療が進んでいた時代だったっていうことなんですね。で、井田先生によりますと、明治生まれの患者さんなんかにはね、病室に行くだけで拝まれたということで、私拝まれた経験はねない。
いや、私もその光景は見たことないですけど、でも、映画で見たことがねありますね。もうお医者さんじゃなくて、やっぱりお医者様なんですよね。神様みたいな存在に描かれている本とか映画をよく見ました。
なるほど。もう全然実感としてはそんなのは今ないんですけど、うちのね、母方の祖父も明治生まれで、母方の祖父は商人だったんですけれども、ビジネスマンですよね。で、孫の私にとっては優しいおじいちゃんだったんですけど、母によるとしつけにすごく厳しいお父さんだったそうで、これ祖父が亡くなった後に母から聞いたんですけどね、祖父が母に、うちの父のことを名前で呼ぶんじゃないと、先生と言えと、夫のことを、
自分の夫のことを、
そう、母はみたいな感じだったんですって。で、私もなんですけど、確かにそういうことを指導として言っていた世代だったと。
じゃあもう古き良き日本の、ね、家庭 っていう感じだったんですね。
そうなんですよね、
まあ、今でこそね、うん、なんか自分の夫のことを旦那って呼んだりとか、うんうん、ね、言って人が多いですけどね、ええ、昔はやっぱりあと名字で呼んでた方もいらっしゃいますよね。
え、本当に？
例えば私だったら山本がとか。
あ、そうかそうか、
ええとか。
なるほどね。
そうですね、うちの家庭もそうでしたね。うちの母は父のこと山本って言ってました。
あ、そうですか、うん、そうですか、ええ、なるほどな。なんか覚醒の感がありますよね。
そうですね、
まあ、時代が変わったことについて飯田先生の考察的にはね、便利な世の中になったことも影響してるってことだったんですよね。で、私が医師になったのは20年前なんですけれども、その頃はね、ちょうど日中から具合が悪いのに夜間の救急外来を受診してしまうことをコンビニ受診とか、 あとはタクシー代わりにこう足として救急車を使ってしまうということが社会問題として認識され始めた頃だと思うんですね、
はい、
あとはね、患者様という呼び方が流行し始めたのもこの頃だったと思います。
あ、なんかそう言われれば、その言葉もなんか病院の受付の方がそういうふうにおっしゃってたのをね、うん、聞いたことがある気がしますね。結構ね、記憶がある。
まだ今多いんですけどね。
あ、そうですか。
私はね、患者さんに様をつけて呼ぶのは、まあ、今も昔も反対の立場でね、
うん、
病院は体調の悪い方を診療するところですから、言葉としてもこう患者っていうのは患うものと書きますよね、
はい、
そこに様をつけるって、まあ、どういう理屈だと、日本語としておかしいんじゃないかなと思うし、困って病院に来た方に対してお客様扱いして様って呼ぶのはちょっと失礼にあたりこそすれ妥当ではないんじゃないかなと思ってるんですよね。
はい、なんかもう意味をなしてない言葉の使われ方っていうのはやっぱり違和感がありますよね。
ありますよね、まあ、ここ数年で揺り戻しのようにして数々の病院がね、患者様を読めます宣言みたいの出してますよね。で、特に必要以上に様をつけることによって、結果として患者さんの権利意識を不用意に増大させてしまったっていう反省も意見としてたくさんあるようでね、
はい、
で、飯田先生もね、患者の権利っていう言葉そのものが出てきたのも、まあ、その頃20年ぐらい前だと指摘くださってましたね。で、まあ、患者さんの権利っていうのは疑いようもなく当然のものとして存在するんですけれど、その権利っていうのは別に様をつけたりとかね、夜でもいつでも診療を受け入れたりすることで果たされることではないように私は思うんですね。
なんかこう患者側としても、その権利をわがままとかやりたい放題にすり替えてはいけませんよね。
いけない、ね、まあ、実際ね、特に夜間の現場なんかでは待てないような重症な方にね、時間を割かなければならないので、重症の時にしっかりと診療を受けるっていうのは権利と言っていいと思います。
うん、来た順番に関係なく見てもらえるとかですね。
そうそうそう、うん、ね、昭和の中期くらいに、今度は父方のね、祖父、お医者さんだった彼の夜間診療風景を見たことがあるといううちの父の話をね、伝え聞いたことがあるんですけど、
はい、
具合の悪い子どもさんにこう注射をするのが大変だったんですって、
うん、
で、今よりも当時ね、多分下痢による脱水が多かったんじゃないかと思うんですよね。で、その頃の乳幼児死亡率今よりもずっと高いはずなんで、
はい、
夜子どもの脱水に対してちゃんと点滴するのってすっごい大事な医療行為だったはずなんですよね、
はい、
でもね、脱水を起こすと血管って細くなっちゃうんですよ。で、子供泣いて嫌がって注射大変、しかも今よりも注射の針太いから、そんな光景を見てうちの祖父がね、泣け泣けと、その方が血管が出るわいって言って、
うわ、か
っこいい、そう、浮き出るでしょ、
で、
わらってブスって刺してたって、じいちゃんすごい方わってうちの父言ってるのを聞いて、あ、単純にすごいなって思いましたね。
いや、本当ですね、うん、なんかこう型にはまらないで、
うん、
本当にその現場現場で生きた治療っていうか、そうそう、生きた対応をされてたんですね。
すごい真似できないですけどね。
かっ
こいいの、まあ、すごく当たり前ですけどね、まあ、お子さんに限らず重症だったり何らかの要因でこう会話ができない、コミュニケーション取れないっていう患者さんっていうのは、うん、私たちも何が悪いのか言葉として情報を集めることが難しくって、お仕事ができない、ちゃんとした情報をもらうことによって時間をかけて診療するっていうのが難しいからこそ大事だっていうふうに思うんですよね。
うん、その大変な現場に昼間来られなかったのでということで受診される、いわゆるコンビニ受診があると、まあ、確かに診察室の中で時間が足りなくなって当然な気はしますね。
そう、カツカツ、ね、まあ、こうした歪みのようなことっていうのは本当は人力、個人の力じゃなくってシステムで解決するべき べきことかなって私個人的には思うんですけど、うん、まあ、不幸にしてね、結果として診察室の中にそうしたすべてのしわ寄せがギュッといっちゃったんじゃないかなって思うんですよね。
うん、なるほど、まあ、便利な世の中になったのであればそれを整えるインフラ整備みたいなことが残念ながらなされなかったんですね。
そう、これまでね、うん、で、あの働き方改革ってあるでしょう。なんかもう今あの世の中がそっち向いてるやつ、あのお医者さんだけはね、なぜかね、目標達成までのタイムリミットが延長されて2年くらい、
はあ、
そうで、まあ、うん、まあ、これまでね、ただ仕方がない、我慢しようって、こう医療者の努力であの賄われていた何かがね、目が向いて、まあ、タイムリミットが伸びたとはいえですよ、我々の働き方も改革するべきものだと、あの言われてるだけで進歩かなっていうふうに私としては思っています。
うわ、辛いところですけど、そのあたりもやっぱ未来の医療現場ではしっかり整備されていってほしいですし、そうあるべきです ね。
お願いします。
今日は診察室の中の風景、今昔というお話でした。